はいと、こんばんはです。まあ、妙な時間に、来ましたけど、いつもよりはるかに遅く、まあ、明日休みなんてということでですね、まあ、昨日、スタートしました、イタコさんところのですね、オース怪談バカ一だけ人編の、投稿怪談、1から20まで、読みました。で、その続きをやりたいなというふうに思います。はい。だらだらと、ほとんどの人が寝ていく中、地味にやっていこうと、思います。で、ジータレス読み、191、おうじじいと、じじいじゃねえし、じじいじゃねえし、20代だし、はい。まあ、それはいいとして、で、まあ、とりあえず、まあ、合計で言えば、まあ、1121話目ぐらいになるのかな、という形ですね。あっちの世界ゾーン1000と、こっちの世界ゾーン100で、今回のやつ、多分合ってると思うんだけどな。でも、地獄の目視録とか入れると、目視録か。あれ入れると、また、数値がばらつくんでしょうけど、どこまで行くのか。まあ、1150以上読んでるかもしれないですけど。とりあえず、またそれを稼ぎに、行きたいと思います。はい。じゃあ、早速行きましょう。第21話目から、不思議な写真、ペペサンタン。今回は写真について実際にあった話を書きます。心霊写真というか、まあその類のものと思われる写真についてです。私の家は本家なのですが、隣に分家がありました。祖父の弟家族が住んでいる家です。分家なので小さい頃から私たち兄弟もよく隣に遊びに行って一緒に遊んだりもしました。そして私たちも大きくなり、確か私たち兄弟が中学生、隣の姉妹も働くようになって、特に妹の方は東京へと働きに出ていました。ってこれ俺読んだな。どっかに不思議な写真でなかったっけちょっと待って、あれ読んでないか。これ読んだな、ごめんね。これ第21って俺読んだな、これな。22からか？あれ？ちょっと待って。あ、俺25まで読んだのか、俺自分でミスしてたわ。ごめんごめん。自分でミスしてた。やべえ、ミスった、ごめん。第26からだ。ダメだ。もう一回行くわ。第26話目から。自分で、あれ今読んでんな、これな。俺昨日読んだよな、これな、と。どんだけアホなんだよ、俺。まあいいや。ごめんなさいね。第26からですね。ごめんなさいね。自分で分かってないですね。行きましょう。もう一回。仕切り直し。第26話。台湾怪異談その2、99年9月21日台湾大地震の傷跡で、鈴木麗太郎さん、ゼロ太郎さんかな、談。台湾で今年10月初旬にある救急隊員が飛び降り自殺しました。ほぼ同じ時期にある軍人が拳銃自殺しました。以上、台湾での新聞テレビでの報道より。 一見共通点のないように見える二人ですが、実はある共通点があったのでした。皆さんもニュースでご存知の通り、今回の台湾大地震は甚大な被害と多数の死傷者を出しました。そして被災地には多数の救急隊員、軍人が派遣され救助活動に当たりました。台中県大里市ジンバリビルもその一つです。13階建てらしいのビルは縦揺れの地震のため下の階が潰れ、十数人の死者が出ました。そこには多数の救急隊員、軍人が救助活動に出動。自殺した二人は偶然そこへ派遣されたのでした。そう、そこが地震後あっちの世界に変貌していたとは知らずに。実は取引先の台湾人の友人、過去軍人もそこへ派遣されたのですが、彼も含めてその現場へ派遣された大部分の人は見たそうです。おそらく彼らは長時間の救助活動、生存者の捜索、損傷のひどい遺体の移送で心身は憔悴しきっていたのだと思う。しかし彼らは本当に見たのである。夜、救助活動に参加した救急隊員、軍人たちが休んでいると、地震で亡くなった人たち、老若男女、十数人が亡くなった時の状態の姿、血みどろ、損傷した肉体で枕元に立ち、痛い、助けて、早く助けて、と叫ぶ大人たち。おじさん痛いよ、病院へ連れてって、と救助隊員の手をつかむ子供たち。その情景は筆舌にしがたいそうです。ほとんどの救助隊員は1から2度の遭遇でしたが、自殺した2人は憑依されたらしく、毎夜枕元に立つ霊に怯えていたそうです。そして彼らはついに霊の恐怖に耐えきれなくなり、発作的に自殺したらしいのです。これは今回の大地震が残した傷跡の一つではないでしょうか。そうそう、そこは現在さら地になっているらしいのですが、怖くて誰も近づかないそうです。以上。ジーターレス読み192、寝ようと思ったら聞かせていただきます。そのまま寝ちゃえばいいじゃんっていう多分寝ると思いますけど。で、次行きましょう。第27夜、金縛りで、ロンメル三段。初めて投稿いたします。寝ている時に金縛りに遭い、何者かに首を絞められるというシチュエーションはよく聞かれるかと思いますが、私の場合やられてしまいました。寝ている時に金縛りに遭い、何者かに膝固めをかけられてしまいました。朝起きると膝が痛くて。に対してレス、イタコ28号さん。U の亡霊。また現れたらヒールホールドで逆襲だ。以上。次、第28話目、肝試し。海魚三段。こちらには初めて書き込みさせていただきます。どうぞよろしく。今回は私の友人 N ちゃんの話をしたいと思います。 N ちゃん家はお父さん以外全員が見えるという霊感一家で、いろいろとデンジャーな目に遭ってきているらしいのですが、その中でも強烈だったのが肝試しの話でした。 N ちゃんは嫌いの負けず嫌いというか、気の強さがそうさせるのか、やばい場所にわざわざ出向いていくことが多かったのですが、その日も夜、肝試しとして 2,3 人の男の子を引き連れ、麓にお寺と餅、お墓、さらに上の方に神社という絶好の場所に行ったそうです。お墓の中をテケテケと歩いているとお約束のごとくガサガサっと物音がし、男どもは蜘蛛の子を散らしたかのごとく逃げていきました。呼べど叫べど去りし者は帰らず、仕方なく一人歩いていると後ろからカッタカッタと音が近づいていきました。やっべ、 そう思いましたが、何なのか見たくなるのが人の愚かさ。振り返ってみたその先にはなんと、頭に包丁の刺さったバッサマがカッタカッタと走ってくる。聞いてるだけだとドリフのコントですが、ビジュアルで見てしまった彼女は恐怖恐怖恐怖の一言です。浴衣に下駄といういでたちで神社の心臓破りの階段を駆け上がっていたそうです。以上。で、ジーダ193136様こんばんはと、様付けいらないです。はい、こんばんはです。多分そのまま寝ちゃうと思いますけど、はい、で次第29夜目丸々山の霊で、リリー三段こんばんは、初めて投稿いたします。いつも楽しく拝見しています。タイトルは〇〇山としていますが、シャレにならないくらい疲れや、取り憑かれやすいのであえて隠しています。以前面白がって訪れた人が悲惨な目に遭っていますので、私の友達の体験談です。あまり面白くなければ削除してください。私の友達は男女4人で肝試しに行きました。場所はかなり地元でも有名な心霊スポットです。仮に A 子、B 子、O 君、U 君としておきます。 A 子はもともと霊感がすごくあるので行きたくないと言ったのですが、3人に押し切られる感じで仕方なく行きました。そこまではかなり距離があったので車で行くことになり、 O 君が運転して、A 子は助手席、 B 子と U 君は後部座席に座っていました。まず着いてすぐに石段がドーンと目の前に現れました。この石段は手をつないで順に横に一列に並んで1、2、3と数えながら一番上まで登ると、全員石段の数が違うというのでみんなで試してみようということになったのです。上まで登ると噂通りやはり石段の数はバラバラです。その時点で A 子は泣きながら帰ろうと言っていたのですが、強引に大丈夫だからと言われてどんどん連れて行かれます。怖くて怖くてとうとう A 子はしゃがみ込んでしまいます。 O 君は別にどうってことないやんと言うと赤ちゃんの泣き声が聞こえたのです。それもだんだんと近づいているみたいに泣き声がすぐ近くでします。驚いたみんなは一目散に石段へ向かって走り出しました。すると何かがズリズリと引きずるみたいな音が走る速さに合わせてついてきます。4人は転がるようにして石段を降り、車に飛び乗り車を発進させました。O 君、びっくりしたな、あれ何やったんやろ。 U 君、なんかついてきとったよな。 O 君、あれは気のせいじゃないやろ。 B 子、でも車が動いてよかったよ。 A 子てんてんてん。4人はたわいもない話をして今起こった出来事を忘れようとしていました。その時 A 子が言ったのです。 A 子、みんななんともないん？3人は何のことかわからないようでした。その夜は O 君の家でみんな泊まって、翌朝車のところに行くと、黒い車のボディに無数の数の赤ちゃんのもみじのような手形がベタベタついていました。 A 子は言った。昨日の丸々さんは水子さんの供養の場所なんやで。そう、 A 子は以前子供を身ごもった経験があった。しかし以前付き合っていた男性に捨てられやむなく子供を中絶したのです。その時供養してもらったのがあの〇〇さんだった。 A 子は面白半分であそこに行くのは最低やと怒っていました。その後 B 子は U 君と結婚しましたが、子供を妊娠しては流産の繰り返しをしています。これも怨念なのでしょうか。A 子は今良い男性と結婚して子供を産んで幸せになっています。 B 君は今行方不明です。これも怨念なのか、はたまた偶然なのでしょうか。以上。 2に第30夜目臭い部屋にて仕事中毒三段。仕事中毒でございます。毎度どうも。今週仕事で東北のとある地方都市に出張してきました。夢で寝ぼけたのかあっちに遭遇したのかよくわからないけども、とりあえず変な体験書き越します。そのホテルはそこの地方に行くと必ず使うところです。いつも泊まれる新館がいっぱいで、やむを得ず旧館になりました。過去に旧館に宿泊したことはありましたが、今までは別に異常なことはなかったのですが、とにかく新館に比べて汚くて古くてうるさくて、これで料金一緒か、なめんなふざけんな芝居だろうかな建物です。さて火曜日にチェックインしてその部屋に入った途端、なんか異常に臭い、非常に説明しにくい匂いなのですが、何か魚の干物が異常に古くなって干からびたような匂い、我ながら変な例えだと思いますが、そうとしか言えない。思わず窓を開けて換気しました。でもこの時期の東北です。寒いのですぐに閉めざるを得ません。とりあえずエアコンを全開にしてそのまま飲みに行きます。3時間後、いい気持ちの酔っ払いになって帰ってきました。お、匂い飛んだじゃん、ラッキー。そのまま寝に入ります。ベッドに入った途端なぜか右足が痛くなります。おかしいな、足を酷使した覚えはないんだけど、とりあえずストレッチしておきます。でも効果がないのはやる前から分かっていました。筋肉ではなくもっと深い骨のあたりがじんじんと痺れるように痛むからです。おいおい神経痛かこの年で。でもまあ寝ました。なんか強烈な嫌な夢を見ています。細部は思い出せないのですが、何か胎児か子供かわからないものが右足にべったりしがみついています。なぜわからないかというと、ドロドロに腐っているからです。とにかく死んで腐っているくせに明確な意思でしがみついていきます。どうもどこかの公園のベンチのようなものの上で、私はそれにしがみつかれている夢なのです。思わず起きてしまいました。心臓がドキドキしています。でも半覚醒状態といったところです。おかしい、夢から覚めたのに右足の違和感が消えない、声が出ない、体の動きが鈍い、どうも軽い金縛りのようです。右足の違和感がじわりとうごめいているような嫌な感じが伝わってきます。動かなければ、指先を必死に動かします。声を上げます。あ、自分の声とは思えません。足元の違和感が這い上がってくるようです。ここで負けてはいけないという思いが強く湧き出してきます。必死に声を上げます。気合を入れようとします。うおーっと、気合というより怒りの叫びです。途端に体の自由が効きます。右足の妙な違和感はきれいになくなります。飛び起きましたが別の異常に気づきます。臭いのです。部屋が異常に臭いのです。しかし匂いはすぐに薄れていきました。匂いが薄れたのか鼻がバカになったのかは分かりません。おかげで明け方まで一睡もできませんでした。以上。次、第31夜台湾簡易団その3、中華航空機墜落の原因の大元、鈴木麗太郎三段。以前中華航空機墜落事故の話を書き込みしました。その後聞いた話によると、名古屋空港で着陸失敗墜落炎上、94年4月した中華航空の機材も実はある因縁があったのだそうです。それはその機材は前月94年3月中国浙江省わからんで起きた仙洞湖千鳥湖事件の被害者の遺骨を台湾まで運んでいたんだそうです。日本でもこの事件は報道されましたが、私は北京留学中に留学生寮で NHK 国際ラジオ放送で知った。かいつまんでこの事件を述べると、 強盗が湖の上湖上の遊覧船に侵入し、旅行団の台湾人24名、中国人船員、現地旅行者の社員の金品を奪った上に全員惨殺し、船に放火した。その後、中国公安が容疑者3名を捕らえてスピード裁判で判決後、即日死刑執行。被害者の遺体も家族が来る前に火葬、遺族への保証金もなしというものです。台湾側も定説では、現地の人民解放軍が犯行を行い、それを知った地元政府、役所、公安が証拠隠滅を働いた。そのため前年から始まった両岸雪解けムードが暗礁に乗り上げた。台湾人は結構迷信深いです。この話を私にした人は真面目な顔で、この話は真実なんだよと言っておりました。それじゃあ、ある程度の量の遺骨を運んだ飛行機は墜落するの？なんとなく台湾版都市伝説の感じがしてきました。以上。ジータ194、飛行機の話前回聞いたような、別のカード、別ですね。じゃあ次行きましょう。第32夜目、10年来の友人、水木さん談。レスも長え。行きましょう。今日は友人の話を。10年来の友人にあっちの人がいます。でもゼビン星人みたいに怖くないので、こっちになるのかな。出会った時から彼女はあっちの住人でした。今までに30人近い人物が彼女の中に登場しています。最初の頃は子供によくある妄想を話しているんだと思ったんですが、大人20代になった今でも続いています。めんどくさいので肯定も否定もせずにうんうんと聞いていた私ですが、一つだけ悩みがあるんです。それは彼女によると私もそっちの住人だというのです。いや、やめて、私を巻き込まないで。に対してレース、イタコ28号さん、ふんふん、手遅れです。もう 356% は巻き込み式ねじ巻き的にもうぐるぐるぐるに巻き込まれていますよ。こうなったら行くとこまで行きましょう。っていうか、その彼女さんって多重人格さんなのですか。ちょっとワクワク。に対してレース、それに対してというか、水木さん団に対してレース、ゼロ太郎さん、先々週多重人格者あるいは霊の憑依と見ても良いが主人公の実話を元にしたドラマを台湾のテレビで見ました。主人公の若い女性に幼少の時に亡くなった双子の姉の人格が入り、幼少の頃から妹の生活を乱し苦しめるのですが、犯罪行為を妹になりすまして行ったりするなどだ。何でも姉が亡くなったのは妹に当院縁因があったため、最後にこれもまた幼少の時に亡くなった弟の人格、弟の霊が表面に出てきて、これ以降私かっこ弟が邪悪な姉を抑えるので、もう姉が出てくることはないですと宣言して、これ以降姉の人格、姉の霊が出てくることはなかったと、このドラマは終わりました。95年に台北の幼稚園で実際に起きた食中毒事件を元にしたドラマらしい。話が長くなりましたが、水木氏の友人の精神の中に多重人格を抑え込んでくれる人格はまだ出現しないのでしょうか。に対して水木さん、レス返し、伊田子さんに対してレス、ありがとうございます。手遅れですか。やっぱり友達になっちゃったあたりが敗因でしょうか。で、ゼロ太郎さんに対して、はじめまして、レスありがとうございます。恐ろしいドラマがあるんですね。しかも舞台は幼稚園、主人公の妹さんはほぼさんですか。で、多重人格について、お二人からご指摘のあった多重人格について、多重人格の定義を詳しく知らないのですが、多分違うと思います。大部分全員の多重人格の方たちはその人自身の人格を持っていますよね。彼女にはそれがないというんです。あまり詳しくは書けないのですが、この世界にある肉体は借り物で、自分たちは別の世界から精神だけを飛ばしてやってきているのだそうです。肉体の元々の人格はすでに死亡しているそうです。やっぱりゼビン系ですかね。 で、ゼロ太郎さんまたです。お察しの通り主人公の妹はほぼさんです。ちなみにそのドラマは台湾の台視、多分台湾電視台の略、日本語で台湾テレビ局とでも訳すのかで、毎週日曜、午後10時から12時から放映してる実際にあった事件を元にしたドラマ、攻めるって書いて、これは当て字で左の辺は O です。なんていうかな、まあなんかそういう番組ですよと、これを複数の台湾人と見たのですが、放映後賛否両論でした。この回の内容をホラーと見るか、多重人格症の症例と見るかで、なぜ霊能者の前でも精神科医の前でも姉の人格が出てくる。この事件は裁判でほぼさんの多重人格症が認められ、毒物混入事件で無罪となっています。かっこ本人とその周りは姉の霊の憑依と信じているが、裁判で無罪を勝ち取るため多重人格症の診断を受け入れる。ところで水木氏と接している時の友人の人格って毎回会うたびに入れ替わってるんですか？基本の人格はない？なんか相当重症の多重人格っぽいですね。あれ、映画催眠で精神科医の一人が日本では多重人格は認められていないって言ってたような。に対して水木さんです。彼女の人格ですが、毎回違うというわけではありません。長くて年単位、短くても 2,3 ヶ月単位で入れ替わります。常に 2,3 人いて、主に表面に出てくる人と補佐をする人に分かれています。全員が入れ替わる時もあれば、補佐役の人だけ入れ替わる時もあります。目の前でコロコロと入れ替わることは滅多にありません。彼女の基本人格のことですが、私が彼女と出会ったのは高校時代で、その時はすでに今の彼女でした。なので、こうなる前の彼女を知らないんです。ああ、これ以上は。もしもっと詳しくということであれば、メールで送らせていただきたいと思います。またここにレスしていただけないでしょうか。以上。次、第33夜目、飛んでくるもの、うちは三段。大変お久しゅうございます。仕事中の現実逃避ほど心休まるものはないですね。どうもうちはです。妹の未来の旦那から聞いたお話、メールで出そうと思ったのですが、どうしても帰ってきてしまうので掲示板に書かせていただきます。姉の私を差し置いて妹が嫁に行くとのたまった日、ちょっとめちゃくちゃ腹が立ったので恐怖体験談を話さないと結婚は認めんと妹の連れてきた男の子を脅して聞いたお話でございます。その頃彼は小学生だったそうな。当時友達と早朝午前3時頃から釣りに行くのが流行っていたらしく、近くの池でボートを予約しては週に1度くらい出かけていた彼。その日もいつもの悪ガキども8人くらいが連れ立って池に向かったのであります。以下、妹の未来の旦那ダン。その日も薄暗い時間からボートを借りて池に漕ぎ出したんやけど、いつもより人数が多かったからボートを2艘借り取ったん。俺らのボートは結構うるさいのばっかりやったから騒いどるばっかりで全く魚が釣れへんかった。なんやつまらんくなってきて釣りを中止してカブトムシでも取ろうかって話になった。その池の周りはいい感じの林になっとってクワガタとかもよく取れとった。俺らはボートを岸につけて林の中に入っていった。釣りとは正反対でカブトムシやクワガタはめちゃめちゃ取れて、他の奴らにも見せたろうとボートに戻ったんや。そん時なんや霧が出とってもう一艘のボートが見えへんかった。俺らは岸からボートを離して少しこぎ出したんやけど、なかなか進まへん。その場をぐるぐる回っとる感じでおかしいなって思った時やった。目の前をふーっと何かが横に行った。なんやって俺らがボートを止めた時また飛んできた。今度はみんなはっきり見た。白い手やった。俺らは途端にパニックになってむちゃくちゃにボートを漕いだ。でもやっぱりぐるぐる回るだけで全然進まへん。なんでやと、ボートの上でどこにも逃げ場がない。泳いで逃げることもできへん。俺金槌なんや。 そういえばこの池って出るって噂があった気がする。なんで俺らのとこに出るんや。半泣き状態で叫びつつ思いっきり漕いでもボートは済まへん。ムカつきながらボートの端見たら白いもんがようけくっついとるやないか。なんやこれ。俺らはボートの周りを見渡した。白い手やった。めちゃくちゃ陽気の手がボートを押さえとってん。これはやばいって思った俺は釣り竿で白い手を払った。めちゃくちゃ振り回しとったらボートから手が離れ出した。助かるかも。真面目にそう思ったところがやっぱり小学生やな。現実はそんなに甘くなかった。現れた手が飛び交い始めたんや。俺らの間を左から右へ、右から左へ。このまま釣り竿を振っとったらいつか掴まれて引きずり込まれるかもしれん。そう思った俺は友達にオールと変われって言ってオールを取り上げた。必死になってオールを漕ぐ、釣り竿を振る。どのくらい時間が経ったんやろう。泣きながら白い手と戦っとったらいつの間にか明るくなってきてボートが進み始めた。そしたら嘘みたいに霧が晴れて俺らは助かった。仲間のボートが見えた時はほんまに嬉しかった。以上、彼の方言をそのままにしてお送りしました。うまくできたか知らないけど。この話を聞いた時は鳥肌が立ちました。ボートを進めるためにオールを取り上げたのかと思ったら、いや俺が引きずり込まれそうな気がしたから友達に代わってもらった。ん？要するに自分じゃなきゃいいのか。さすが私の未来の弟。つわものな彼らはその後も同じ場所に釣りに出かけたそうな。以上。関西弁できませんで次、第34夜目。へえおるんやで、密輸人さんだん。23年前、六甲のふもとの鉱山で宇宙人を見ました。3人で、でそれだけで、正門さん、合ってるか分かんないけど、レス、詳しい話を聞かせてください、なんだか気になる。でさらにレス、鈴木玲太郎さん、ゼロ太郎さん、それってやっぱりその宇宙人はタコみたいな姿だったんですか。で仕事中毒さん、グレーってやつですか。ペーさん、3メーターのやつですか。でイタゴ28号さん、裸の小人タイプですか。獣人さん、ぬるぬるぐちゃぐちゃのアメーバータイプですか。で仕事中毒さん、爬虫類タイプってやつですか。でレス返しがねえし。以上。で、第35夜目、 UFO ケンさん談。どうもはじめまして。最近このホームページを発見して以来仕事中だけこっそりと見ています。しかし皆さんあんな怖い体験してるのに平気そうですね。驚きです。僕自身はあまり怖い目には遭っていません。今日は挨拶代わりにあまりこのホームページで話が出ていない UFO のネタを投稿します。僕自身幽霊の類は信じるけども UFO だけは9割方信じてはいなかった。そう、自分の目で見たあの時までは。あれは去年の10月頃だったと思う。僕は仕事を終えて帰宅、すぐさま愛犬のミミちゃん、メス12歳を引き連れ夜の散歩に繰り出した。時間は確か午後11時頃だったと思う。いつもの場所で犬を放し、ああ今日もしんどかったと腰に手を当てググッと体を弓なりにのけぞらせた。当然視線は体の正面真上のやや後方を見上げることになるのだが、いやほんとこういうのを超偶然、奇跡は起こったとでも言うのでしょうか。その体勢に入った僕は夜空を見上げ、その視界にいきなりそれは映った。方角的に僕の真後ろから飛んできたそれは真っ黒な物体だった。そう、それそのものは全く光らしきものは発していなかった。そしてその形はちょうどアルファベットの V の形をしていた。進行方向が細い方、そして 両翼には点々と丸い飾りのようなもの、今思えば窓みたいが均等についていた。僕は見た瞬間、お、ハングライダーとマジで思った。なぜならそれは全く音を出していなかった。スーッと飛んでいたから。でも視力 1.5 の僕はすぐにその考えを改めた。糸の切れたタコ、なぜならそれは結構低い位置を飛んでいるようだったから。この間それは大したスピードで正面の空へ遠ざかりかけていた。しかし次の瞬間さらに考えを改めさせられた。なんとそいつは雲の上へと消えていったのである。皆さん、秋の雲で結構高い位置に浮かんでいる平べったい雲があるでしょう。その雲の上をそいつは飛んでいきました。確かその雲は高度5000メーター以上はあるはずです。僕が見たそれは前に書いた通り、ハンググライダーかタコに見間違えるほどの距離感を見せるほどでかかったのです。はい？僕はダッシュで犬と家に帰り、おかんに、おかん UFO 見たでと報告を入れた。おかんは大事な息子、20代後半の突然の言葉をきっちりと無視してくれた。そう、誰も信じてくれなかった。このホームページを見ている皆さん、僕はマジで見たんだ。この投稿は全く真実をそのまんま書きました。ノンフィクションです。誰か肯定的な意見聞かせて。以上。で次、第36夜目。わしの友達も見たって。で、デベソさん談。どうもす、わしの友達も見たそうす。16年前の冬の話、真夜中、友達2人はゲンチャリ2台で横浜、カムリア街道を走っていました。雲一つない星が綺麗な夜だったそうで、快適に2車線の道路を蛇行して走っていました。しばらくすると長い長い直進の道になりました。それは未知との遭遇のチラシにあるような道でした。彼ら二人はその道に出た途端、蛇行をやめてスピードを出しました。その時、彼らの後ろから強烈なフラッシュライトが光りました。ダンプがいきなり来んなよ。後ろを振り向いた二人はびっくり仰天。死後。そのフラッシュライトは道の後ろではなく、空から照射されたもの。フラッシュライトは横浜コスモワールドの観覧車を横にしたようにバカでかく、この道を昼間のような明るさにして100キロぐらいのスピードで2人のすぐ上空を飛び去っていきました。そうな、彼曰く、風もなく音もなくいきなり昼間が通過した感じだな。 UFO、 やっぱ未確認飛行物体ですね。に対してショーモンさん、レスサモンかな、わかんない。私が以前見た UFO はオレンジ色に発光する葉巻型でした。しばらく呆然と見てたら、停止してたのがいきなり南の空へ消えてった。現実逃避して夢だ錯覚だと思ってたら、友人が別角度から見ていたことが判明。ってことは現実ってやつですね。以上。で次、第37夜目、わしも見た、チワワさん談。UFO 関連が来ているというとこで、去年の話を。旦那と仕事の帰り、フリーウェイを南に向かって進んでいました。旦那、なんだあれは。見ると銀色の大きな風船みたいなのが浮いています。わし、ゼペリン号？飛行船じゃない？旦那、あんな速い飛行船なんてないよ。確かに飛行船ならゆっくり浮いてるからどんどん流されていってしまうのに、いつまでも前方にある。しかも前進してる。そして私たちの降りるエグジットが眼前に目の前に。わし、直進して見届けよ。そんなわしのシャウトを無視して旦那はフリーウェイを降りた。しかし森の影から出ればあの大きさならまだ見えるし近くにいるはずが、 しかしほんの1分ほど影にいただけで、抜けたら何もいてなかったのだ。確かにあれが飛行船ならまだ前方に浮いているのが見えただろうに、今回ほど奴を憎らしく思ったことはない。なんやエイリアンアブダクションが怖くてロサンゼルスに住めるか。多分アブダクションが怖かったうちの旦那であった。で、仕事中毒さんレッスすいません、何を血迷ったのかゼッペリン号のところをゼビン号と勘違いしておりました。で、チャルさんレッスはじめまして、こんばんは。わしのモットーは UFO にだけは会いたくないです。会いたくないっす、だって怖いじゃん。思考回路が全然違うんです。エネルギーも違うから、あっちの方々対処法も効かないのだ。怖いっす。さて、くだらない前振りはさておき、ケンさんのご覧になった UFO と似たものを見たわしの高校時代の友達はその日から人格変わりましたが、ケンさんはいかがなのでしょう。以上。で、次、第38夜目、不幸のメロディーありました。で、カリーネさん段。はじめまして、カリーネと申します。怖がりの怖い話好きな私ですが、なんとかあっちの世界を読み尽くして早一月。我が身に恐怖体験が降りかからないことを祈る毎日ですが、ふと思い出したことがありましたので書き込みさせていただきます。何分初書き込みですので乱文ご容赦くださいます。チャルさん段の新アッチ第3夜、不幸のメロディーを見て、私がまだウブだった頃、中学時代を思い出しました。なんかのラジオ番組で不幸を呼ぶ曲のことが取り上げられていて、その一つに暗い日曜日という曲が入った LP がアメリカで製造中止になったとか、なんでもその曲を聴いた若者が何十人も自殺してしまったからだそうですが、どっこいその LP がうちにあったんですね。命知らずな私は友達と二人でレコードを聴きましたがな。その頃はまだ CD なんてなかったのよ。年齢がバレる。アメリカでのタイトルはソンブレダ、SOMBRE DIMANCHE で、シル・オースチンという黒人のサックス奏者が奏でるその曲はなんか聴いててため息の連発、もうブルー気まわりない気分でした。テナーサックスで塞ぎ込んだフィーリングを見事に表現してるのだろうけど、ここまで落ち込んだ気分にさせてしまうテクニックはまさに神業。ちなみに私と友達は少々ブルーな気分にはなったものの無傷です。よかった。あとちょっと定かではないのですが、かのビートルズの曲にも曰く付きの一曲があります。曲名はミッシェルだったような。何しかその曲が入ったレコードを逆回転させて聞くと、あら不思議、なんと黒ミサの曲に変わってしまうのですね。あとはかぐや姫の一曲にもなんか入ってるとか言いますよね。ではでは、また何かあれば。で、カリネさん続き、なんか自分の家の留守電に自分でメッセージ入れてるみたいで非常に悲しいんですけど、不幸のメロディーでまたまた思い出してしまいました。なんか変な声が聞こえるとか、聞いた人に不幸をもたらすとか、そういうものではなくて、ただただ聞いた人にため息とブルーな気分を起こさせる、そんなメロディーです。それはさだ武蔵の咲き森の歌。まあとにかくですな、ひたすら山は死にますか、川は死にますか、森は死にますか、何かにつけて死にますかとシャウトしまくっているんです。ここまで来るとなんだか変に笑えてきますな。しかしもしこの歌にサブリミナル効果が使ってるとしたら、あなたは死にますか、おお死んでやるともさってなことになって、なんだか本当に怖い歌になってしまいます。名曲なはずなのにね。さ、まさしさんごめんね。で、ズラチェッカーさんレス、カリネさん、あなたの聞いたそのサックスのメロディーの原曲はダミアというフランスのシャンソン歌手の暗い日曜日です。確か現代がロンブレ ディ・マンシェ。第二次大戦の頃、フランスでレコーディングされてラジオでオンエアされると自殺する若者が続出したといういわくつきの曲だそうです。もともとは歌なので歌詞がついていたわけですが、サックス用にアレンジして言葉がなくなっても聞いただけで自殺する人がいたとは、これは初耳でした。ちなみに私、フランス語を習ってたことがあるんですが、肌に合わず死んじゃうと困るので歌詞の意味も調べないことにしています。で、チャルさん、レス。暗い日曜日とはこれまた暗い。カリネさんがおっしゃった通り、カリネさんがおっしゃった通り、自殺者がたくさん出たという話は聞いたことがあります。サキモリの歌の件はギャグっすよね。文体から見てこっちの世界もお得意と見ました。この間久しぶりに山崎ハコさんをテレビで拝見しました。さすがに藁人形の歌は歌いませんでしたが、暗いパワーは健在です。でも怨念系の歌を歌う人の実像はなかなか明るいのだ。喋ると楽しい方でした。不幸を呼ぶ歌の話は中島ラモさんのエッセイの中でも読んだことがあります。ラモさんの聞いたのは中近東あたりの曲だったそうですが、もやもやと得体の知れない邪悪な気配が立ち込めてくるのを感じたそうで、後で民族音楽に詳しい人に聞くと、その曲はなんか古い宗教儀式の曲だったそうです。で、カリネさん、レス返し。ズラチェッカーさん、レスありがとうございます。突然ですがごめんなさい、ちょっと説明不足だったかもしれません。私が持っていた LP は製造中止になったそのものではなくて、サックス版のものだったみたいですね。道理で死なないわけだ。もっとも歌詞がついててもヒアリングはできないから同じか。しかしダミアさんですか、なんだかとってもオーメンなお名前ですね。フランス語を勉強されていたそうですが、ドラマ美しい人のエンディングでアカボンと歌ってるところがバカボンと聞こえてしまうのです。それにライオンキングのエンディングでもメイクはボーンもやはりバカボンに聞こえてしまう。これはバカにつける薬はないということでしょうか。だからヒアリングできないのでしょうな。というわけでどうもお騒がせしました。で、チャルさんに対して、掲示板上ではありますがお話できて嬉しいです。そうですか、私はこっちも行けますかね。実は私まだこっちは読破していないんですが、見事読破した暁には名前をカリネからあっちこっち提灯かなに改名しとうございますが、よろしいでしょうか。話が逸れてしまいました。山崎ハコさんの藁人形の歌ですか。この間板子さんの別のコーナーで知ったばかりですが、これまたきっつー暗い歌を歌う人が実は明るい人っていうオチは中島みゆきさんにも共通することなんでしょうかね。だって年賀状の CM やってる時の彼女はお茶目さん、板子さん。ごめんなさいね、こんな掲示板を私物化してしまって。今度はもうちょっとマシなものを書き込みますね、と。以上。で、第39夜目、お寺で、ケンさんだ。今日は40夜までやってやめます。どうも皆さんこんにちは。昼間に職場より UFO ネタでデビューしたケンさんです。家の PC がまだネットに未接続なのでこっそり会社から投稿しています。僕自身全然怖くもない話なんです。怖いというよりもとても不思議な話です。今から20年ほど昔、僕がまだ幼稚園に通っていた頃の思い出なんですけど、当時我が家は千葉県千葉市にあり、旧国鉄沿いに住んでいました。僕には一つ上の姉がいて、家から結構離れた友達の家によく一緒に遊びに行きました。その友達の家のすぐ隣は古いお寺で、幼い僕や姉は何の恐怖心もなくよく敷地内に入っていました。中にはいくつかのお墓と、そのお墓の中心あたりに大きな鐘がぶら下がっているだけの小さなお寺でした。その日も僕と姉は友達の家に遊びに行き、日が傾く頃まで遊んでいました。外もだいぶ夕焼けがかかり、さあそろそろ帰ろうかと姉と一緒に友達の家を出ました。帰り道はお寺の塀沿いにぐるりと迂回して旧国鉄の陸橋を渡って家へと帰るといったコースです。 いつもと同じく僕と姉がお寺の塀沿いに歩いていた時です。突然塀の向こう側から大きな音で鐘をつく音が聞こえてきました。僕も姉もびっくりしました。なぜならそのお寺の鐘は鳴るはずがないのを知っていたからです。そう、釣り鐘があっても肝心の棒がないんです。でも現に塀の向こうからはっきりと音が聞こえてきます。僕と姉は急いで立橋に駆け上がり、お寺の敷地内を見てみました。そこには誰もいない墓地と、その真ん中に棒のない釣り鐘があるだけでした。でも音の出どころはやはり敷地内の鐘なんです。そして姉が先にそれを見つけました。釣り鐘を指さして僕に言います。ほら、釣り鐘の横、何かいる。僕は慌てて視線を釣り鐘の横に移動させました。何やら白いもやのようなものが釣り鐘のすぐ横にいます。やがて鐘の音がやみ、その白いもやは釣り鐘の横にある石像に重なり消えてしまいました。僕も姉も大騒ぎしながら家に帰り、母親に一生懸命説明しましたが、母はそんな音は聞こえてないとあっさり否定されました。でもあれから20年経った今でもはっきりと当時の光景が思い出せます。とても静かな夕焼けの帰り道、そして住宅街なのに辺りは誰一人としていなかったその空間、はっきりと聞こえた鐘の音。僕一人ならまだしも、現在結婚した姉もまた当時の光景をはっきりと僕と寸分違わずに覚えているとのこと。今は大阪なので当時のお寺は現在どうなっているのか分かりませんが、もし現在でもお寺が残っているのならば、きっとあの白いもやは今でも鐘を鳴らしているだろうと信じています。以上。で、今日最後40夜目お人形さん特集、カリネさんだ。カリンかな、カリネじゃなくて普通に、いや、こんにちは、カリネです。調子に乗ってまたまた書き込みさせていただきますね。ちょっとあっちかこっちか判断できないので、いだこ様に判断を委ねます。先月20日のことでした。チビが風邪でダウンし、私にも移ってしまい、これはたまらんわいと実家に緊急避難しようとしたのですが、どうにも動けなかったのでこっちに迎えに来てもらうことにしたのです。実家への帰り道、なんかあったかいものでも食べようかということになり、とある角を曲がった時でした。恐怖との対面5秒前。そこは正面が突き当たりになっていて、角を左折しようとした時にそれと遭遇してしまったのです。私たちの乗っていた車は4トンダンプ。その時はこれしか手近になかったの。RV 車より見晴らしがいいんですよね。その車内から見たものは、曲がり角から1メートル先に倒れてるうつ伏せの幼児ではなくて幼児の人形でした。ほら、よく通販なんかで売ってる等身大の幼児の人形。男の子、女の子、どちらもご用意させていただきます。あれだったんですね。母も私も、うわ、気持ち悪と同時に叫び、父はといえば無反応。彼はリアリストというより、難しいことは一切考えない人間です。いや、気づかなかったんかって、ドライバー失格やん。ちょうどその人形が、マイベイブと同じ背格好だったので、かなりドキドキ。そこを通るとき、誰もが恐怖を味わったことでしょう。人形で思い出しました。あれは阪神大震災が起こる前ですから、かれこれ5年以上も前のことですね。神戸市中央区のとある駅前商店街、住宅地にもなっていて仕事の帰り道に通る道なのですが、ある古びた駄菓子屋の前を通る度違和感を感じるんです。なんやろ、不思議に思って店の中をじっと観察。店の奥に居間があるようで、その入り口に子供が背中を向けて座ってる。それもいつ通っても同じように座ってる。微動だにせず座ってるって人形やん。なんで人形が座ってるん。しかも客に尻向けて。それに他におかしいとこあるやん。 ショーウィンドウにな、少しリッツが3個上下逆さまに並べてある。なんで逆さまやねん。しかも、いつ製造されたかわからんほど色あせしとるやん。人形は客寄せか、それとも見張り番か、人形があるから店が流行らんのか、商品が古すぎて客足が途絶えてるのか謎である。その謎を解明しようにも、その店は今はもうありません。一人形。私、あれをテレビで2回も見てしまったんですね。漫画も持ってたし。木でできた人形なのに、なぜか水を含んだようにパンパンにむくんでしまった人形。怖かったです。ある意味、その駄菓子屋の人形も、持ち主にとっては生きている子供だったのでしょうね。ところで、山岸涼子さんの私の人形はいい人形。めちゃ怖いらしいですね。絵がとても怖かったんで見てないです。以上。はい、というわけで今日は25から40まで、これで1140話読んだことになる。少なくとも多分1160ぐらいは読んでるだろうと思うけど、わからないから、わかる限りで1140は読んだな。はい、つうわけで、地味にやって地味に去ります。1時間でした。まあ時間的にまあ仕事から帰ってきので、まあこんな時間にやって1時間もやりゃもう寝みしっていうところで、はいまた、近いうちにですね、まあ明日やるかもしれないですけど、続きをやりたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。このまま普通に終わらしていきます。聞いてる人がいるのかさっぱりわかりません。はい、つうわけでありがとうございました。それでは切ります。ではこの辺でバイバイ。録音ファイル一応アップします。もしよければ落として聞いておくんなましと。じゃあこの辺でさよなら。